事務局長の中田昭一先生の方から説明があります。
これは、推薦の先やっていただいて、ね、そしてその後、私もご紹介しますから、そしてからやる。僕はもう説明は出て、先です。それか、OK です。それか、はい。じゃあちょっとあの集まっていただいていいですか。すいません、急な坂道ご苦労さんでした。後ろ振り返ると太平洋がもう広げると見えてます。ここがあの今日のメインになります。根本佐川与之助の聖徳碑というものです。写真がしているのもこの後説明いただきますが、今日はですね、特別にあのご来賓の方においでいただきましたので、私の方からご紹介をさせていただきたいと思います。昨日一昨日の茨城新聞、ご覧になったかどうか分かりませんけれども、これが昨日一昨日9月29日の茨城新聞です。それでですね、ここに皆さんもご存知だと思った高萩市出身の長久保積水さんというその昔の地理学者、その方がいらっしゃいましたね。それの検証会の会長さんをやってる佐川春久さんという方を今日お越しいただきました。紹介させていただきます。で、田川さんは現在の市の教育委員会の方にお勤めになりながら、この長久保積水今年生誕300年ということで、大きなイベントを今月から年末にかけて、まあ、準備中なんだそうですね。で、先般、私どもお勤めに行きましたときに、先ほど言いました田川の沼野教商工会長さんにご紹介いただきまして、佐川先生を引き合わせていただいたんです。で、そういうご縁、それが一つ。それからもう一つは、佐川与之助、今日のメインになる方と同じ佐川一族なんです。で、そういうこともありまして、先般電話がありまして、今日皆さんがおいでになるんでしたらば、ぜひあの皆さんにお会いし、そして少しでもお役に立てればということで、本日おいでいただいたわけでございます。で、最初にあのここのセレモニーとしましては、今一応そういうことで佐川検証会の会長さんをご紹介させていただきました。後ほどあのお話と、それから内容等についてお話しいただきますが、それではあの時間の関係もありますので、最初にこの聖徳碑の方ですね、これを中田事務局長の方からご説明いただいて、その後、佐川会長さんの方にバトンを出すというふうにしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。では先生どうぞ。
それじゃあお話申し上げますが、ここ高萩の滝坂っていうんですね、滝があったはずなんですよ。滝坂、誰かあのどなたかご存じないですか。この日はこの大の高萩高校の方の方にあったということであったんだけれども、あの神社の方ですね、それはね、すいません、で、その神社が滝神社、この左、右、大地ですね、ですから滝が関連していたと思うんです。と、滝神社っていうと中市内にあるんですが、どこになりますかね。
下大川ですかね。
下大川。下大川ね、118号沿い、今白鳥座やってるところに滝神社があるんです。で、その滝神社は元は千鶴神社の北方にある 宝願寺という今お寺さんがありますが、あの位置に滝神社があった、うん、だから宝願寺の崖になっているところに滝が流れていたと考えられる。でその滝神社が智頭神社から宝願寺が移されることによって移転してるんですよ、現在の118号の。でその滝神社と同じ御祭神を早秋島の姫かな、それをお祭りしている、そういうところ。じゃあその神社のところにどうして佐川与之助の日が立ったのかというと、あの滝神社の神官をされていたと思われます。そういうわけでこれが日が立てられた。じゃあ誰が立てられたこの日を聖徳天正で立てられたのかということを今思ってるんですが、わからないんですが、とにかくどういう日であるかというのをまず内容をね読んでみましょう。それは私は頼まれてこの文章を作りましたと翔さんが言ってる、ね、資料6ページで左側へ読み下し私なりに書いておきましたので、それにのっとりながら参りますね。と先生は海老縄愛子鳴弘というのか、通称は与之助佐川氏で、日立多賀郡高岡村の人とありますが、本来は大野村とこの頃のは与之助さんの頃は言っているかと思いますが、高岡村の人合併してですね、父は行部といい母は長山氏、長山氏から奥さんを埋め取ったという。天保元年2月12日の生まれで、幼にして父を失い、お父さんと早くお別れしている、母継ぎてこれを旅菊すと、一生懸命ですね、お父さんが亡くなってしまったので母親が育てたという。小川修理に出資し、小川修理というのがここに出てくるんです。小川修理に、学んだと。小川修理というのはちょっと触れましたように、中川のほとりの青柳の鹿島香取神社、鹿島香取ですね、神社の神官なんです。その神官に佐川与之助が学んで、後に水府士官総裁豊田天皇に遊ぶというのが、この遊ぶのは一緒に遊ぶんだわけじゃなくて学ぶということですね。明治6年手綱村の大塚神社等の神官となりという、このここに含まれるんではないかと私は思ったんですよ。大塚神社というのはこれは大野にあるんでしたかね。
大塚神社は下手綱、
手綱の、
あと君田にもあります。
君田にもありますかね、神官になりですから、この中に私はこの滝神社の神官というのが含まれているんではないかなと想像しております。後に意を下ろし都に授くというのは、これ開塾して、塾生に教えを授けたということですね。で先生、人となり金言、金言実直の金言ですね、その指定を阻止するにまた言を持って非常に厳しく、教えを授けたと。詩文をよくし、詩や文章をよく作り、34年8月8日出世と、明治ですね。で71歳、剥がしをめとりて二男二女を産む、剥がけから奥さんをめとって、そして二男二女を生まれた、儲けたということですね。その上白は兄の方を水宝と言い、家を継いだと、佐賀家を継いでる。また文学を持って名とすと、この長男の方も非常に文学に秀でてたということですね。弟の方宿を信というと、弟の信という、 で助長長女は小泉氏に貸し、次は大内氏に貸す。こうして親類がまた広がっていくわけですね。で門人、結局改築しましたので、その門人 が先生の遺徳を追慕し、共に碑を建てんとすと、聖徳碑、天正碑を建てたいということ。よ、私に根本将に将が勝って先生の門戸に遊ぶを持って、勝って、与之助先生のところで学んだというその縁を持って、人を非して来たり文を乞う。だから根本将という方はもう立派に議員として活躍されている、そういう方が勝ってお弟子さんだったので、あの根本先生に頼もうじゃないかというので門人たちが来て、どうか聖徳天正文を作っていただけますかと。すなわちこれを書士持ってその線に表すと、墓標に刻みましたということなんです。これによって佐川伊予之助という方は水戸の、まあ、青柳村の小川修理に学んでいるということ、そしてその後豊田天皇のもとに、教えを受けることになったと。これが佐川伊予之助という方ですね。これ神官としてやがて、活躍をすることになるわけですが、小川豊田天皇というのが出てきたわけです。そうするとこの根本将という方がいつ佐川伊予之助に学んだのかというのが今朝触れたところなんです。で年表的に見ますと、寺一枚のところを開けていただきますと、この佐川伊予之助という方が大野村に誕生したのは天保元年だとすると、ね、根本将は嘉永4年、ペリーの来る2年前に誕生してるんです。
あ、車、
回想文を見ると根本将さんの回想文にはやっぱり佐川伊予之助に学んだとある。佐川伊予之助は豊田天皇にも学んでいる、小川伊織にも学んでいる。じゃあいつ根本将という方は佐川伊予之助に学んでいるのか、どこで、どのくらい学んでいるのか。文久2年という年には12歳になった根本将さんは豊田天皇の下僕となって水戸に出てるわけですね。そこがねなかなかわからないんだけども、このじゃあ佐川伊予之助という方が大野だとすると、東紀の倉村からこっちへ時々来て学んだのか、通って学んだのか、寄宿して学んだのか、どうして高萩なのか、なぜ佐川伊予之助だったのか。それはもしかしたらちょっと私を先ほどお昼を取りながら話をしたところでは、小川伊織のところに佐川伊予之助が来ている。それがいつ佐川伊予之助が大野に戻ったかはこれがわからない。でもずっと小川伊織とのところで学んでいたとすれば、もしかすれば東紀の倉村の根本将が指示するとすれば、先生として上がるとすれば小川伊織じゃないか。でそこに佐川伊予之助も来ていた。でなおかつ根本将さんとしての印象は
こういうふうに分かりやすく言ったらどうかなっていう話があったんですが、なるほどと思ったの。もう塾長は、小川伊織、3人は佐川伊予之助だから、根本翔さんに印象深く残っているのは佐川伊予之助。皆さん校長先生分かりますか？小学校の校長担任の先生は分かりますか？
分かります。
そういうことも考えられるなぁと、わざわざこちらまで帰ってくるのか。でもう一つ、誰がこの根本翔代議士に宣文をお願いしに行ったのか、門弟たちはどういう人なのか、そ具体的に分からなくても、これをこの文章からすると、この木はお弟子さんたちが建てたんじゃないかなと思うんですよ。門人たちが、中市内にもいっぱいあります。それは先生、お弟子さんたちが先生の木を生前から建てる、あるいは亡くなってから建てる、家が建てるんじゃなくて門人たちなんですよ。今我々は恩師のために木を建ててますか？で、そういうことを考えると、ものすごい偉大なる日なんですよ。ある子孫の方は700人からの門人が立派な碑を建てたんですよ。それをいろんな事情があったんでしょう。ごく最近潰してもう抹殺です。700人からの門弟たちの心が込められたものを、ある家のその一時のいろいろな混乱によって跡形もなくしていきたいというね、そういうことで亡くなってしまった例があるんですよ。それに比べてここはやっぱり由緒あるところに火を混入されたんではないか。それは私はこの文章から推測するに、門人たちが、錠剤を集めて混入されたんではないかと、そういうふうに思っております。でここにこの日があるという意味は、そこそういう背景があるんではないかなと思うんですが、佐賀館長さんいかがでしょうかね。
じゃあ、佐賀先生ね、積水検証会の佐賀晴久先生です
。佐賀です。今日よろしくお願いします。遠、は、く、い、からありがとうございます。実はですね、車来ましたね。
車来ました。はい、
団地があるから、
ね、あの皆様お見えになるということはね、ちょっとお土産を持ってきました。あのクリアファイル一つはね、南雲積水生誕300年記念ということで、地図とかですね、そういう業績を一枚にしました。で1月に県指定文化財指定を受けました。から検証会が今年25周年ということで、クリアファイル、それから今言った根本翔先生が、南雲積水がね、明治44年に叙勲を受けた時に挨拶文を書いたのが出てきたんですね。生誕300年ノリトっていうやつですね。でこれ茨城新聞社に今入ってる漫画に載せたんですが、ちょっと今日間に合わなかったので来週できてくるんで、ね、とりあえずコピーをお持ちしました。で、それがちょうどあの生誕300年に出てきました。でこれは県指定にはならなかったんですが、地指定文化財になっています。で今の中田先生が読んでいただいた部分を私の方でもそのように勉強してみました。これは後で見ていただきます。で10月、今日からですね、実は積水展やってるんですね、資料館で。今日はお時間がありませんから、10月、11月、2ヶ月間やってます。で、いずれ国の重要文化財になって、もう見られなくなっちゃう資料が今出してます。今日から出てますね。で、10月9日には、南雲積水の天文学の講演会があります。から10月28日には、大阪、京都、神戸、大先生を集めて、南雲積水の地図のですね、講演会があります。10月28日で、今年作りましたこういうパンフレットですね。でこういう業績が分かるように地図とか、で最後にこう広げると南雲積水の書いた日本地図が出てきます。こういうパンフレットを 作りましたので、今度の講演会なんかお見合ったこのパンフレットと常用原文で特集やってもらいましたので、それを入れてこのクリアファイルに入れて、式次第と一緒に配布するという。今日は皆さんの分48人分持ってきておりますので、ちょうどお持ちいただいて見ていただければと思います。
ちょうど団地が
それで私はですね、今ご紹介いただきましたが、東京の築地生まれなんですよ、うん、テリー等と同じクラスで1年生から6年生遊んでまして、全く勉強してませんでした。で、今言った妻の方がね、大野なんですよね。で、愛子先生は、ご先祖様、さっき行母さんと言いましたけど、長男の流れが今亡くなりましたけど、佐賀五郎兵衛さん。で、今、息子さん、徳光さんかな。で、うちの親父、佐賀康政っていうのは次男の流れですね。で、愛子先生は三男の流れ。ですから、お墓も愛子先生の奥にうちのお墓があるんで、ね、今日これから行きますけど、まあ、そういう形で、いろいろご縁があるので、まあ、中野幹事さんにもいろいろお世話になっているので、今日来させていただきました。で、私も後から入ったものなので、分からないところがたくさんあるんですが、地元の人って意外と分からないんですね。外から見た目の方が分かることがありましたので、まあ、いろいろと、努力して、で、検証課でいうと1月に東大にお願いして、業績を英文に出して世界中に情報を発信しています。で、昨日、おととい、さらにバージョンアップして、80点以上の資料を入れて、世界中に情報を発信しています。まあ、生誕350年、400年は検証できないので、まあ、今年思い切ってやろうということで、いろいろやっています。まあ、また、お墓の方で、私、帰りながらうちの近くなので、行きますので、その時にまたお話しいただきたいと思います。今日はこういうところありがとうございました。あ、それが一つ忘れました。海の市長さんも何回かうちに来てます。お墓はですね、根本省検証会の事務局長さんやってますね。最初初代が確認されてたんですよね。その時に事務局長さんやってて、で、海の市長さんにマークボス市民検証会を立ち上げた資料をみんな支えたんですよ。そしていろいろ同じような形でその時からいろいろ教えていただきながらやっております。まあ、ここともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
こちら、祝詞ってどこから出ました？
これはね、長久保家の長久保和義さんから来る。で、実際には平成11年に370件指定しまして、その後、検証会で師匠が手放した鑑石類300数十点を買い戻して、で、今大で3年間日本科学振興会の補助金もらって調査したんですね。その中で3件の蔵とお部屋の調査がありました。その中が事実ですね。で、そしたら明治のものなので検出にはなりませんけど、指示定にはしない。以上です。
はい、ありがとうございました。どうも。
じゃあこれ、
はい、
お墓も行くそうですから向こうでまだね話してもらいましょう。ありがとうございました。
はい、これで佐川伊予之助の聖徳碑のところを終了いたします。
7月頃かな。